大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。今週は全国通訳案内士として活動していらっしゃり、そして観光案内ボランティアとしてもこの藤沢で活動していただいています、佐藤英子さんに登場していただいています。英子さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、全国通訳案内士、昨日のお話で国家資格だよということをお話ししていただいたんですけれども、はい、改めてどういったものなのかご紹介いただけますでしょうか。
は
い
は
い、
全国通訳案内士は日本を訪れる外国人観光客の方に有償でガイドを行う職業です。
資格を取るには結構大変なものになりますよね。はい、
意外と勉強しました。歴史、地理、英語、一般教養、これらを全部パスしないと次のステップの面接はいけないんです。なのでまず筆記試験のためにたくさん勉強しました。
今お話があったようにですね、まあ、英語をしゃべるっていうことはもちろんのことなんですけれども、そういう知識があるからこそ伝えるものの深さとか厚みとか、そういったものがやっぱり出てくるんですよね。
はい、そうですね。歴史、文化はもちろんなんですけれども、例えば日本人の平均年収だとか年金システムだとかお墓に至るまでいろんなことを話します。
一般教養の方がちょっとね大変かなと思うんですけれども、まあ、そういったことをパスして、はい、でもより一層知識を深めるために日々勉強されていらっしゃる英子さんなんですけれども、そして観光案内ボランティアという活動もされていらっしゃいますけれども、どういったところでどんな活動をされているのか教えてください。
は
い、
主に江ノ島で、江ノ島を訪れる外国人観光客の方に道案内から歴史的なことまでご案内しております。
江ノ島というともう本当に長い歴史がありますけれども、はい、外国人の方たちはどういったことをこう一番知りたがっていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり神社のことですね。神道についてとか、それから神道って一口で言ってもその神社にいろんなものがありますよね。鳥居、狛犬、手を洗う場所、それから参拝の仕方で、江ノ島神社は特に角輪がありまして、そのくぐり方だとか意味だとか、あと弁財天とは何なのかとか、そういった七福神の話とかもしますね。
案内をするっていうのも大変ですし、それを英語で伝えるってことも大変ですし、歴史についてまず知らないとこの江ノ島の魅力をやっぱりね教えられないかなと思うんですけれども、まあ、そういったボランティア活動を通してですね、今後こんな風に活動できたらなとか、英子さんご自身のですね目標、ビジョンなどもお聞かせていただけますか。
江ノ島は歴史はもちろん景色が本当に綺麗なんですね。で、あと海と風とかね、太陽とか、そういったものが本当に気持ちがいいので、来ていただかないとこの素晴らしさはわからないので、なんとか PR ができて、で口から口でもいいですし、ものを読んでいただいてもいいんですけど、多くの人に来ていただけたらなと、そういったことにもこうちょっと力を入れていきたいなと思います。
江ノ島でいろんな方たちと出会い、そういった、ね、魅力を伝えてきていただいていると思うんですけれども、今までどのぐらいの国の方たちと接してきたんですか。
どうなんでしょう、もうヨーロッパなんか全部じゃないですかね。もうイギリス、フランス、スペイン、ポルトガルっていうのはまだ聞いたことないですね。でドイツの方、本当最近江ノ島はヨーロッパの方多いです。でまずフランスの方が多い理由は、はい、日本のアニメブームですね。これが大きな要因だと思います。もちろんアジアの台湾、香港、これもスラムダンクという例の有名な、はい、あそこからこうアニメブームみたいなのに火がついて、で今観光協会に新しいマップもできてるんですけど、江ノ島はいろんなドラマとか映画で舞台になってるんですね。昨日一昨日のお客様もデスティニー鎌倉物語、あれを見て私は江ノ島に行きたくなったっていうお客様をお連れしました。数え切れないぐらいです、国は。はい、
あ、そうですね、はい、そういったきっかけで皆さん江ノ島を知って、はい、じゃあもう実際に行ってみようと言って来てくださるんですね。
一種の聖地巡礼じゃないですけど、で江ノ電も乗ってみたい、江ノ島でタコせんべいも食べてみたい、ここでストラップを買いたいとか、そういったお客様がいらっしゃるみたいです。この間インタビューしたお客様は NHK の番組を見たっておっしゃってました。でそこでタコせんべいを見た。なのでそういったいろんなメディアの力もすごいんだなって思ってます。
私たちは当たり前のようにあるこの江ノ島ですけれども、ね、まあ、いろんな文化も 触れられるような、いろんな人たちに受け入れられるようなそんなところになっているということで、お話を伺って改めてね、その魅力も感じているところなんですけれども、A子さんから見たこの藤沢の魅力、きっとたくさんあると思いますし、今ね魅力を皆さんに発信していると思うんですが、 A子さんのおすすめのスポットとかあれば教えてください。
もういろいろあるんですけど、一番のお気に入りはやはり江ノ島の頂上から見たり、あるいは西浜から見る富士山ですかね、うん、富士山が海の上にこう綺麗なあの形を見せてる時なんかもう本当に心がウキウキしちゃいま す,
そうです、ね、はい、片瀬漁港で今インタビューをさせていただいてるんですけれども、残念ながら今日ちょっと富士山が見えないです ね,
です
ね、
はい、でも私の心の中にはいつもあそこに富士山があります
そのぐらい本当に富士山が、ね、はい、大好きで、やっぱり海と富士山が最高ですね、は
い、そうですね、やっぱり海に浮かんで完璧なあのコーンの形をしている富士山、あれはもう江ノ島ならではの、もう本当に藤沢市民の方が自慢に思っていい立派なものだと思います。宝です。
宝ですというね、素敵な言葉もいただきましたけれども、本当にね、江ノ島と富士山と海があってということで、なんで恵まれている場所なんだろうと思うんですけれども、ね、A子さんはこちらの藤沢のご出身でいらっしゃるんですか？
実は海なし県の長野県出身です。
はい、いつからこの藤沢に来られたんですか？
就職したところが東京からこちらに移転してきて、それが多分24、5歳だったと思うので、それ以来なので年がバレるので何年とは言いませんけれどもそれ以来です。
じゃあもう縁があってこのね藤沢に来られて、そしてもう縁があって観光案内ボランティアもしていただいて、もういろんな方たちに、もうこの市民だけではなくって、日本人に限らずですね、世界に対して、皆さんに対してですね、この藤沢の魅力、江ノ島の魅力をお伝えしていただいています。そして A 子さんのお気に入りの場所ね、スポット景色も教えていただいたんですが、日頃 A 子さんがですね心がけていること、座右の銘なども聞かせていただけますか？
20年ぐらい前ですかね、明治神宮で引いたおみくじ、証券さんの和歌が英訳されていたものなんですけれども、あなたはバンブーグローブ、竹の林の中で一番背が高い竹じゃないよって、だけど努力を惜しまずに誠実に生きなさいと、そうすればいいことがあるよということで、まあそれをずっと信じて、真面目にその目の前にあることに一生懸命取り組んで、そんな感じですかねそれをモットーにしてます。
もう常にでも本当日々勉強で、常に活動的ですもんね。
そうですね、じっとしているのが結構苦手かもしれないですね。何かしている方がいいです。だから暇があれば下見とかに行きますね。
本当常にね、お時間を見つけながら、ね、いろんな活動をされていらっしゃいますけれども、この2日間にわたってこの大好き富士山にご出演していただいておりますけれども、本当にお話をすればするほど元気をもらえるような、そんな明るい、ね、女性でいらっしゃいますから、もし、ね、観光で江ノ島に来た際には分かんないことがあればぜひですね見つけていただいて、お話を、ね、伺っていただきたいと思います。さあ、本当にいろんなところで活動されていて、いろんな方たちと接していらっしゃるその A 子さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか？
今年のシーズンはそろそろ終わりになりますが、また来年の桜の季節とかになりますと忙しくなります。で、藤沢は冬が一番富士山が綺麗なんですよね。繁盛期っていうのがなくって、一番お客様が落ち込むのが2月なんですけれども、それ以外はもうほとんどずっと忙しいんです。なのでボランティアとして、その少しでもさらに多くの方たちにこの魅力を発信できたらなと思っています。で、市民の方もこれから江ノ島で2020年にはセーリングの競技も行われますので、まだボランティアに登録されていない方、ご興味がございましたら、ぜひ一緒に参加されませんか？お待ちしてます。
とっても素敵な PR も含めてメッセージいただきました。本当にこの藤沢の人として、いろんな方たちに江ノ島の魅力も発信し、これからも東京2020大会の話もありましたけれども、そこでもますますのご活躍、そしてご尽力をいただけなければならない方の一人ということで、今日はですねご紹介させていただきました。これからもその明るい笑顔と魅力的なねお人柄で、皆さんですね楽しい時間を過ごしていただけるような観光案内をしていっていただきたいと思います。今週は国家資格であります全国通訳案内士でいらっしゃり、そして江ノ島でも観光案内ボランティアとして活躍をしていただき、英語の先生でもいらっしゃいます佐藤英子さんにご登場いただきました。今週は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。皆さん、江ノ島でお待ちしてます。